こんにちは、白金工業 FM です。白金工業 FM は株式会社ブレインパッドのデータサイエンティストがデータサイエンス AI の話題を中心に今熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今日はブレインパッドが新しく AI エージェントの会社を立ち上げたので、その代表取締役である辻さんとブレインパッド A 級部のメンバーのキムさんをお呼びして新しい会社のお話ですとか AI エージェントについて話していこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは社長就任、新しい会社設立おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、この話すごい会社でもガバナンス聞きすぎてて、あのプレスリリースと同時に僕らも会社設立を知るっていう、はい、個人的ビッグニュースではございました。
そうですよね。いや、もちろんなんかあの株価とかに影響を与えかねない話なので超コンフィデンシャルに進めてました。
そうですよね。まあ、これ社員さんとかって、まあ社員さんって言うと変ですけど、ブレインパッドからその何人か A 級部新しい会社に移ってたと思うんですけれども、どうやって人集めてったんですか？もう辻さんのお声掛けで一人一人。
まあ確かに最終的には声をかけたんですけど、例えばキムさんとかもともとタスクフォースを一緒にやってたりとかして、まあなんか自然な流れでっていう感じで、他のメンバーとかもまあなんか誰がいいかなみたいなのを言いながら徐々にこう、まあでも結局4人ぐらいしかいないんで、なんかそんな選定したっていうほどなんかすごい複雑なプロセスがあったわけでもないです。
あ、そうなんですよ。なるほど、なるほど。じゃあそんな新しい株式会社ブレインパッド A キューブ、アルファベットで大文字 AAA って書いて A キューブって読むんですけれども、はい。
めっちゃ読みにくいというか、いや気軽な気持ちでつけたんですけど、まあ A3 つで、そうなんか意味としては、まあ3つだから A の3乗みたいな意味で、だったらキューブになるから A キューブでいいんじゃないっていう気軽な気持ちでみんなに聞いて、じゃあなんか多数決取ったらそうだったんで、じゃあ A キューブでいっかって言ったんですけど、まあ社内からいや読みづらいと、読めないっていうのをすごいもらって、まあそりゃそうだよなと思っていて、まあなんかまだ公開してないですけど、ロゴはどっちかというとそれがキューブと読めるようなロゴに今寄せてます。なのでロゴと合わせるとまあキューブ、うん、そうねみたいな感じにはなると思います。
なるほど。その A キューブについていろいろお話ししていこうかなと思います。まず、まあ、ブレインパッドってすごいいろんなデータサイエンスのこと手広くやっていて、辻さんも、まあ、生成 AI のタスクフォースの責任者やる前って需要予測のプロジェクトとか本当にいろんな種類のデータサイエンスプロジェクトやってたと思うんですけれども、なんかその中で AI エージェントっていうところに、うん、絞って、かつプロジェクトとかタスクフォースじゃなくてなぜ会社にしたのかっていうところがお伺いできればなと思うんですけれども、いかがですかね。
そうですね、まあなんか会社にしようって言ったのはこの本っていうかブレインパッドの社長の関口さんなんで、僕は別に子会社にしようと僕は一言も言っており、
そうなんですね。
そう、関口さんが子会社にするよって言っていて、でそれこそ僕もなんでなんだろうなとは思っていて、最初そのユニットじゃダメなのかなって最初本当に普通にそう思いながら事業計画書みたいなの作ってたんですけど、でもなんかやっていく中で一個分かってきたのは、やっぱそのブレインパッドってプロフェッショナルサービスがだいたい7割、売り上げの7割ぐらいになっていて、はい、でプロダクトが3割ぐらいですけど、その市場の成長具合でいうとプロフェッショナルサービスが多いっていうことは、その取った人の数がと優勝稼働率でだいたいの成長が決まっちゃうっていうのがある中で、その AI エージェントとか生成 AI ってその年間の成長率 45% ぐらいだって試算されてる中で、なんかどうやっても市場の成長にこのビジネスモデルだと追いつかないよねっていうのが見えた段階で、まあなんかそこに頑張って力を入れるっていうのもあるんですけど、まあそのタスクフォースをやってよく分かったのが、そのプロフェッショナルサービスの、僕は引力と呼んでるんですが、プロフェッショナルサービスの引力ってものすごくて、その一瞬で結構な金額の、売り上げがこう上がるこのビジネスをそのままやりつつ、その徐々にスケールというか、だんだんスケールするようなビジネスを新しく今のユニットの中で立ち上げるってやっぱ結構難しいことだよなっていうのが一個思ったところで、まあなのであえて子会社として切り出すっていうのはまあ一個あったんだろうなっていうのはありますね。まああと、この間も決算出てましたけど、順調に成長していて、投資できるお金みたいなのも徐々にうちの会社の中で溜まってきてるので、一定この成長していくであろうこの領域に投資するっていうニュアンスも結構あるかなと思ってますね。 で、かつ、この生成 AI って本当に、なんか僕らも内部で研究調査会みたいなのやってますけど、ガンガン性能が上がっていって、なんか、その数ヶ月前はよく聞いていたプレイヤーが、いつの間にかいなくなってるみたいなのが、なんか当たり前に起こっているところで、その意思決定スピードが遅いというか、まあその上場しているがゆえにどうしても踏まなければならないプロセスみたいなものがある会社で、その AI エージェントやっていくっていうのは、ちょっと厳しい部分があるよねっていうところで、こう機動的に意思決定できる子会社にしてるっていうニュアンスもだいぶあるかなと思ってます。
そうですよね。なんか、まあ、どうしても生成 AI タスクフォースだと、辻さんのこう鶴の一声で決めきれない部分があったと思うんですけれども、まあ、そこがすごい機動力増したっていうところと、いや、引力っていうのも、プロフェッショナルサービスの引力っていうのも言えて妙だなと思っていて、なんか結構いろんなプロジェクトうちもやってますけれども、ナレッジとしては横展開してるんですけれども、なんかそれが売り上げにスケールしないっていうか、おっしゃった通り、プロジェクトマネージャーの頭数とか、メンバーの頭数とかに、売上が比例していくので、確かにそこの線形な売上の上げ方じゃなくて、非線形に伸ばすにはおっしゃる通り、AI エージェントとして特化しなきゃいけないっていうのは、本当におっしゃる通りだなと思って聞いてました。
いや、そう、我慢してやるっていうのもあると思うんですけど、上場した分、結構それがずっと市場から評価されるっていうふうになると、なんか投資の仕方難しいんだと思うんですよ。それこそ、なんか開発計画みたいなのを立ててやっていくって決めた次の月に、いや、やっぱこの方向良くないと思うんでやめますって簡単にできないじゃないですか。でも今、子会社とかだと、ちょっと試してみて、あ、これ多分売れねえんだなってなったら、こう次の週には軌道修正するみたいなことが、まあ、原理上できたりする。ので、まあ、それを頻繁に繰り返してるのは良くないんですけど、とはいえ、まあ、やっぱそこの意思決定スピードとか、まあ、見極めを早くするっていうのはでき、まあ、やっぱ子会社にして良かったとこかなと思ってはいますね。キムさんとかどうます？そのあたり。
そうですね、働いてる、中のメンバーからすると、その VT 本体にいるよ、時よりは、ある意味独立された、独立部隊とか、もうちょっと機動力のある部隊として動けるっていうようなのが、中に所属されているメンバーとしては、一番変わったイメージとして持ってます。
で、立ち上げた最初の1ヶ月の時に言ってたサービスの計画の内容と今やってること結構もうすでに違ったりするもんね。
そうですね。やっぱり、ある意味、使い捨てというか、早くこう諦めて次に進む、方向展開をするっていう、軌道修正の機動力がすごい、上がったっていうところは、ポテンシャルのある道を、ひたすら探索して、まあ、そこを押していくっていうところができるんです。こう、働き方としてもすごく、ちょっと変わってて楽しいなとは思ってます。
いや、そうですよね。なんか、外部市場っていうか、まあ、技術の発展が目まぐるしいし、しかも今、試行錯誤の時期っていうか、成長期だと思うので、そういう意味でも、方向転換の大事さというか、のはあるなと思いますね。
それこそいろんな会社が AI エージェントやりますって言ってる中で、どこでやるのがいいんだろうか、本当に悩むところで。
なんか、せっかく今、他の会社がってワードでできたね。この A キューブがやってく領域というか、他の会社との優位性みたいなところとか、まあ、もっと前提の、この会社で何やっていくかみたいなお話もお伺いしていいですか？
そうですね。まあ、直近やろうとしてることと今後やろうとしてることは結構密接につながっているところではあるんですけど、僕らがこう AI エージェントでやろうとしていることで一番最初に出てきそうだなと思ってるのは、これプレスリリースももうすでに打たせてもらってるんですけど、フェアリーデバイスっていうその肩掛けのウェアラブルなカメラとかマイクがついてるデバイスを提供してる会社さんと、あとこのブレインパッド本体と3社で一緒に画像解析とかそのマルチモーダル解析みたいなものを一緒にやっていきますっていう、まあソリューションになるのかサービスになるのかまだちょっと完全に決まりきってないところありますけど、そういうサービスを提供していきますっていうプレスリリースはすでに打たせてもらっていて、で、そのマルチモーダルな解析の AI エージェントみたいなものが最初に僕らの会社からは出てくるものになるかなと思っていて、これなんでここからやるんだっていう話、まあなんかいろんな理由があるんですけど、一つには AI エージェントでちゃんと社会に普及させようとした時には僕は結構ボトルネックになるだろうなと思っているのは、この AI エージェントがどこまでのことをやっていいのかっていうのって、こう人間が最後承認しない限りはなんか成立し得ないだろうなと思っていて、で AI エージェントがどんな挙動をしているのかを毎回毎回その挙動一個一個に対して人間が観察して、これは OK、これは NG みたいなことををやっていたら、なんか絶対にプロセスの負荷が高すぎて成立しないと思ってるんですよ。 っていうことは、一定 AI エージェントをちゃんと使おうと思うと、その AI エージェントが一貫性を保てるようにデータを整備してあげるとか、プロセスを整備してあげて、管理負荷を下げるっていうことを実現しないと、意外と AI エージェントって普及しないんだろうなと思ってたりするので、それを、まず我々は AI エージェントを使ってやりたいですって言ってるのが結構コンセプトになりますと。
なるほど。
で、多分最初に出すものとしては、そのウェアラブルな端末、で、映っている作業動画みたいなものを取り込んで、どこの作業に何分かかってるとか、ここの点検作業の報告内容はこれであるべきみたいなものを判断して、その報告書を自動記述したり、どこのプロセスにどれぐらいの時間がかかっているかをこう管理しやすくしたりするっていうところから多分始めていくんだと思っていて、ただ、なんかこれが結構うまくいくようにできると、どこのプロセスに時間がかかっているかっていうのが、なんか分布として出れば、ボトルネックはここなんだから、ここにもう少し人を当てようって話になるかもしれないし、このプロセスってそもそもいるんだっけっていう話を、経営レベルの人たちが話をできるようになるかなと思っていて、まあ最近話題のこう人的資本経営みたいなのも、投下した資本に対してどれぐらいのリターンがあったかっていうのをちゃんと数字で追っていきましょうっていうものだと思うんですけど、それを、このリアルな現場で実際にやろうとすると、めちゃくちゃいろんなものを人間が計測しなきゃいけなかったはずなんですが、今だと、ウェアラブル端末を肩にかけておくだけで、そこの計測を勝手に裏側でエージェントがやってくれますってなると、結構ビジネスのシーン変わる場面もあるだろうなと思っていて、まあそういうところからやっていくっていうのが、まあ我々の方針っていう感じです。もちろん、おいおいそれを、その、なんていうですかね、整備されてくると安全に AI エージェントを使えるような環境が揃ってくるので、人間が今までやってたような作業を代わりにやるとか、人間が絶対にやりたくねえと思ってたやつを代わりにやるみたいな世界観がどんどん近づいてくるとは思うんですけど、まあその前提の状況を揃えましょうよっていう感じですかね。
いいですね。なんか、最初のそのソリューションとして物理領域というかができるのもすごいいいなと思っていて、おっしゃる通りデータ取るの難しかったっていうのもありますし、あと、単にツール売る会社じゃなくて、ご要望整理しますみたいなところから、まあそのソリューションで得た結果とか知見をどう使いますみたいなところまで一貫してやれるっていうのは、若干手前味噌になる気がしますけど、他の会社との大きい差別ポイントなのかなと思いながら。
そうですね。そう、A キューブが全部やるってわけではないと思っていて、それこそブレインパッドと共同でやるっていうのが多分にあると思うんですけど、そう、この産業課題をこのデータを使って解決するっていうところは、ブレインパッドが得意なところかなと思ってたりするので、その、バックオフィスの業務を AI エージェントでやるのではなくて、その事業の、本流のところを AI エージェントでやるっていう参入の仕方って意外と難しいと思ってるので、なんか我々はこの親会社のこの昇竜とかを使ってそれを実現させたいなと思っているっていう。
これ、会社の人材獲得もハードル高いですね。なかなか、AI エージェントのコードを組めますとかいう、そこに興味ある人はたくさんいると思うんですけれども、なかなかそこまでのビジネス設計とかどう活かすかみたいなところまで、しっかり踏み込んでるデータサイエンティスト、結構、市場としては少ないと思うので、なんか、ブレインパッドとの協業っていうのもそういう意味でもめちゃめちゃいいなと思いました。
なので、まあ、データサイエンティストを A キューブで外から募集するかと言われると、まず最初に、社内でなんか A キューブ来たい人いないですかっていうのをどっかのタイミングで多分募集するっていうところから始まると思うんですけど、逆にやっぱ今、こう PDM というか、このプロダクトをどう成長させるかっていうところの人とかが別に社内にそんなに潤沢にいるわけじゃないので、そことか、まあ、セールス、まあ、今後こうセールスも子会社単体として強化していかなきゃいけないなっていうのがあったりするんで、まあ、お話したような内容にこう興味持っていただける方がいると、ぜひぜひ来ていただきたいなとは思ってますね。
ですね。そうですよね。ありがとうございます。自律型 AI エージェントはエンタープライズに本当に普及するのかっていうのを、アジェンダに辻さんが挙げてくださっていて、これってどういう文脈で挙げてくださって
ああ、
ます？
これ僕それこそ、その EDM の人今募集してるんですけど、こう議論してる議論というか、その面談の中でよく僕自身が聞いてる話だったり、僕が話したりしてる話なんですけど、その自律型の AI エージェントが出てきたからといって、なんか技術的にはできるようになってることってたくさん増えてると思うんですけど、社会がどれぐらい受け入れるかは全然別の話だよなと僕は思っていて、 例えば、浅野さんも自律的にものを考えることってできるじゃないですか。何でも自律的に浅野さんってものを考えれるし、実行もできると思うんですけど、だからといって、会社の金を使っていきなり明日1000万円の決済できないじゃないですか。そう、だから能力とやっていいことって全然別で。
権限が、はい。
あ、そうそうそう。その、与えられてる権限ってそれぞれにあるんで、そうだとすると、一般社会で働いてる人って、はて、皆さん10万円の決済権とかのレベルからしてまずありましたっけっていうところで考えると、10万の決済権すらある人って少数だと思うんですよ。で、そういう人がオペレーションを回してるわけですよね。今現在ですら。そうだった時に、人間ですらない自律型 AI エージェントに何の決済権を渡すのかっていう話が多分出てきて、なんか自律的に決めていいことなんか自律型 AI エージェントに実はほとんどないんじゃないかっていうのもちょっと思ってるところで、例えば今普及しているディープリサーチみたいに何かを、まあ僕は参照型みたいな風に呼んでたりするんですけど、何か情報を取ってくるっていう行為ってあんまりコストが発生しないことが多いんで、それは自律的に探索してきていいよって言ってるけど、その探索してきて何か意思決定をしますと、何かの例えば計算リソースを買いますとか、ここに発注しますみたいな行為を、ノールックでそのまま AI エージェントに任せる会社なんてないんじゃないかと
まあ確かにそ
思っ
う
ていて、
ですね。
そうだとすると、探索して調査するみたいなところまでは渡すが、後段の何かを決めるっていうところは、一定ルールとか、そのリスクについて人間が把握できる形でないと、いわゆるプロダクションというか、製品としてはおそらく成り立たないだろうなってなると、AI エージェントと呼びつつも、実際にエンタープライズで使われる AI エージェントは、ほとんどはワークフローで書かれたものになるのではないかっていうのが僕は思っているところで、
なるほど。
調査タスクとか、なんかレコメンドのタスクは別ですよ。その、みんながやってたやつを代替しますみたいなニュアンスで言ってるものは、究極的にはワークフローで書かれるべきですらあると思っているので、そうだとすると、今世の中で言われているほど自律型 AI エージェントはいろんなところには入らないだろうと思っているっていう。
なるほど。あ、そういうことなんです
そう、
ね。
だから AI エージェントや
はい
り
は
ますと言っている人のサービス作りますと言っている人がここまで言っていいのかっていうのはあるんですが、
いはい。
でもそう思ってはいる。
そういうことですね。これ、まあ、ついさん今、わかりやすくお金の権限のお話あげてくれてたと思うんですけど、いや、なんかこれすごい同意で、なんか僕らブレインパッドで働いてると、その契約が切れたら、その先は運用保守とかが、まあ、契約が切れた瞬間に手出せなくなってしまうので、なんかその辺 AI エージェント使って、なんか KPI が一定悪化したら勝手に分析して改善して、プロダクトに、モデルアップデートしたものを適用するみたいなのができたら、まあ、僕らはいなくなってもうまく回るなとか考えてたんですけれども、なんか当然その KPI が悪化してモデル改善しましたっていうのをプロダクトに反映していいかっていう意思決定は結局、まあ、ブレインパッドの人間なのか、そのお客さんなのかが意思決定しなきゃいけなくて、まあそこのケーパーある人は貼り付け続けなきゃいけないし、まあケーパーだけじゃなくて責任とか権限とかもある人もいなきゃいけないから、いや、確かに聞いてておっしゃる通りだなと思いながら。
今のケースもそれで何か問題が起こっても、まあ別にいいよねっていうのであれば人を剥がしてもいいんだと思うんです
そう
けど、
で
いいよねってなる仕事ってクリティカルな仕事じゃないよねっ
すね。
ていう話に結局なっていくっていう。
確かに。
で、クリティカルな仕事なら、できるだけそれは、まあ、決定論って言い方しますけど、その、テストできる、ルール的に書かれてテストできるようなやり方じゃないと、人間が受け入れないよねっていう。
そうですね。このアジェンダ見たときは、エンタープライズに本当に普及するのかっていうアジェンダ見たときは、なんかどこまでちゃんとした情報を AI エージェントに与えられるのかみたいな、そういう話なのかなと最初思ってて。
あ、でもそのニュアンスも当然あると思いますよ。
いや、そうなんですよね。最近もジェンスパークかゲンスパークかちょっと読み方忘れちゃいましたけど、出てましたけれども、まあ、あれもハルシネーションまだするなと思いつつ、そういうハルシネーションの改善とか精度向上みたいなのは、もうほかっとけばって言うとあれですけど、まあ時が経つにつれ改善されるんだろうなと思うんですけど、なんか僕らが本当にやりたい、なんか会社にある情報とか、今こういうなんか社内事情があってっていうのを踏まえた上で AI エージェントに意思決定してもらうっていうのは、なかなか情報の与え方が難しいなと思っていて、まあそこができればすごい AI エージェントの価値最大化につながるんだろうなと思ってるんですけど、ちょっといろんなデータの汚さっていうのは散々今まで感じているので、なかなかそこはハードル高いなと思ってますね。
そうね、そういう側面もあります。ちょっ
はい。
とキムさんの意見も聞いてみたいんですけど、このハルシネーションって確かに僕徐々に減っていくと思うんですよ。今後も徐々に減っていくんですけど、このエンタープライズ というか、本当に産業の中で使いたければ、減ってくでは全くダメで、ゼロでないと意味がないっていうシチュエーションの方が圧倒的に多いんだと思っているので、減っていくっていうのって何の解決策にも結局なってないなと思っていて、その減っていって改善されるパターンって、人間がチェックするという前提を置けば人間の負荷が下がっていくんで、それは幸せですねっていうことになるんですけど、そのゼロにならないハルシネーションリスクがある以上は、僕はスケールアウトって言い方しますけど、その人間が見ずに AI エージェントを並列で処理させるっていう行為を実行させた時に、ちっちゃくハルシネーションしているものが、タスクとしてはスケールアウトさせてる、水平展開させると、結構大きなリスクになっちゃうので、ゼロでないと意味ないんですっていう話に、スケールアウトさせようとするとなっちゃうなと。で、それを防ぎたければ、人間の負荷効率を下げて、人間の生産性を上げるスケールアップ側で、そのハルシネーションがゼロではないけど減っていくっていうのは嬉しいですよねっていうのは、それはそうですと思うっていう。なんか、キムさんの方が。
まあ、結構最新の論文とか、まあ、この前の論文とかも見ても、今の、トランスフォーマーだとか、まあ、そういう、LLM とか生成 AI のアーキテクチャの根本的な構造上で、ハルシネーションをゼロにすることは、ほぼ無理なんじゃないかなっていう研究論文などは結構いくつか出ているかなと思っております。なので、まあ、そういう前提の上で考えると、結局、まあ、今後、人間からすると人間がネックになっていく未来しかないのかなと思っているので、根本的に人間の方が、まあ、いかに認知負荷とかを下げて、まあ、もしくは人間そのものの、能力や生産性を上げていて、まあ、そこのネックを解除していくかっていうところが、まあ、しばらくはもちろん、モデルとかエージェントの精度がどれくらい向上するかとかがメインの、関心のポイントになるかなと思いますけど、まあ、徐々に産業系とかに浸透させていく、されていくと、ネックになっている人間の方をどうやって解除していくかっていうところがまた議論になってくるんじゃないかなと思ってます。
あ、ちなみに、ハルシネーションを全くしない、その出力の空間というか、何が出るかっていうのを定義しないままやると、キムさんの言った通りかなと思ってるんですけど、生成 AI ってストラクチャードアウトプットみたいな機能があって、例えば、イエスかノーのどちらかしか答えられないみたいな風に出力を縛ることができたりするので、問題をそういうものに落とし込むと、僕らが今までマシンラーニングとかで取り扱ってたように、まあ AUC どれぐらいだって話をどれぐらい許容するかっていう人間が管理可能な問題に落とし込める部分は出てくるので、生成 AI の最後の出力の使い方みたいなものによってもどこまで使えるかっていうのは決まるだろうなと思ってますね。出力を自由にさせてる限りはもうこの議論はなんかどれだけ減ってもそうなるっていう。
いやー、なんか、精度100%にならないのにどう立ち向かうかっていうのは、なんか、機械学習の時も、本当に全く一緒なので、あれですね。まあ、似つつ、おっしゃる通り、生成 AI、自由度が高すぎるので、そこが難しいポイントですね。
それこそ ML の時は、もちろん100%にはならないんだけど、0から100のどれかではあるじゃないですか。
確かに。
0%から100%のどこまでを許容するかっていう話をしたのに、今生成 AI になったら何が出てくるか私もわからないんで、何を許容するかも定義できませんっていう状態になってるんで、せめて ML の問題まで落とし込むのがないと、もう人間が見る以外になんか解がない。
まあ、確かにそうですよね。
で、人間のに評価してもらうのってコスト高いじゃないですか。なので、こんなにこうめちゃくちゃコストの高い評価機をずっと使ってビジネスを回すなんてことを皆さんされるんですかっていう。
なんか結局、人間に最終的に残るのはそういう、もう意思決定するところと責任取るところになってくんだろうなって気は正直してますね。まあ、そこがバリューの出し方なのかなって気も最近はしてきてます。
あとは物理の空間に介入するからですかね。
ああ、なるほど。
どんなに計算が早く終わっても、もう現場に行かない限り解決しないことなんて山ほど。
こういう話をするたびに、もうなんか将来残るのはラーメン屋とか食べ物屋さんなんじゃないかなって思ってきちゃいますね、僕は。
まあ確かに一定本当そういう側面あると思います。
なんか今は結構こう、どう、なんですか、お客さんに AI エージェント提供するかみたいな観点で話してきたと思うんですけど、なんかすでに A キューブとか、まあブレインパッドの社内でもカーソルとか、まあカーソルは AI エージェントじゃない、まあ AI エージェント
まあ
とも言いますけど、
エージェントモードはあるんで、まあ。
ですね。とかまあ使ってるんですけど、A キューブでも実際なんか社内でも使ってたりするんですか？
そうですね。使ってますね。カーソルとクライントを両方使い分けてたり、あとは、なんかいくつかこう検討してるものとかはあったりしますね。
使ってみてどうですか、率直に。
それはちょっとキムさんにも話聞いてみたいですけど、使ってみてどうですか？
そうですね。まあ、言った一言で言うと、元には戻れないですね、自分は。ちょっと個人の都合上、 この1週間ぐらい今、カーソルが課金ができないモードでしか使ってないんですが、まあ、それだけでも肌感的には生産性が落ちたりとか、むしろカーソルがない状態でこう開発を進めたくないっていう気持ちになったりしているので、まあ、結構依存度も高いですし、まあ、むしろでもやっぱツールありきだと結構自分の場合だとPython をメインにしていたので、フロントエンドだとかアプリとか、いわばプロダクト開発をする経験は全くなかったんですが、まあ、ある意味その、カーソルとか、まあ、そういう生成 AI を使ったコーディングエージェントのツールを使って、それなりの、頭のアイディアを、ものとして作ることもできましたし、まあ、実際にこの展示会とかで出した、デモとかを、フロントエンドからバックエンドまで自分で1週間くらいかけて、一通り完結したものを作ることもできたので、そうですね。やっぱりそういう、今までできなかったものができたり、まあ、アイディアを、ものにするっていう部分の、心理的なハードルがだいぶ下がっているっていう状態です。
確かになんか僕らキャリア上あんまりこうデモ作るとかプロダクト作るっていうのあんまり経験してこなかったので、そういうのをやりやすくなったのはめちゃめちゃおっしゃる通りハードルが低くなって、ものにしてお客さんに見せれるようになったっていうのが個人的にはめちゃめちゃ強いというかありがたいなと思いますね。
そうっすよね。だから生産性どれぐらい上がったんですかって言われても、なんか書いたことのない言語が書けるようになったんで、これは何倍かと言われても困るみたい
そう
な。
ですよね。いや、本当に。今までなんか自分たちが書けてた SQL とか Python って、まあ、せいぜいこう、数倍の生産性とか、普段自分たちがやれてたことの生産性って言うほど、実は上がってないんじゃないかなって気もしていて。
そうなんですよね。僕、最初は会社立ち上げた時には、AI エージェント使うと、その開発の部分がもっと、まあ今も上がってはいるんですけど、手数的に上がるかもなと思って始めたんですよね。でも実際にはそうなってなくて、結局は人間の生産性が上がっているに過ぎず、その組織としてスケールアウトはできなかったんですね。
なるほど。
それは、なんか結局開発という行為自体が結構、そのめちゃくちゃ厳密に仕様書を書いて、それを実行していくっていう風になんかしきれない部分が多分にあるっていうところは結構大きいかなと思ってて、で、その設計思想とかも全部組み込んだ上で、自律的に全部書いてテストを通すっていうところまでは、やろうと思ったらできるかもしれないですけど、そのためにはすごいコンテキストを注入しないと、できなくて、それをやるぐらいだったら対話的に順次書いていった方が、なんか結局効率がいいみたいなところがあって、まあそうだとするとやっぱ、その今から生み出すものっていうのは、まあエージェントというよりは、いわゆるコパイロットみたいな付き合い方にしかなんないんだろうなと思っていて、で、こっからはちょっとまだ検証してないところもあるんで、確実なことは言えないんですけど、一方で、それこそキムさんとかと一緒にやろうとしてる、その AI エージェントの性能をどう上げていくかみたいな、作るのではなくて、いくつかのアプローチの中からどれがいいのかっていうことを決める。まあ今までだったら最適化の問題みたいなね、解いてたようなものを、未知の探索空間をとりあえず実行してみてもらって、フィードバック、その精度が出た後に、じゃあこっちのアプローチ試してみるかみたいな、僕らが探索的にやってた、それはもしかしたら夜中のうちに AI エージェントがやれる可能性はあるなと思っていて。こっちの場合は、プロダクトで作りたいものが3つあって、明日の朝まで3つ自分が思った通り作れてなきゃ意味がないものですけど、こっちの探索系のタスクは、まあ、いろんな空間を探ってもらって、探った中で一番これが良さそうっていう1個が出りゃいいっていうようなタスクの場合は、AI エージェントのその自律性が向いてるかもとは思ってるんで、そういう形だと AI エージェントとうまく付き合えるかもしれないんで、エンジニアは僕が思ってたよりもたくさん採用しなきゃいけないが、データサイエンティストは僕が思ってたよりも採用しなくていいということが
確かに講義のハイパラチューニングみたいなのは AI エージェントにお任せしていいですね。なんかただ一つの正解じゃなくて、まあより良いものより良いものみたいなのは確かにそうですね。今までは僕らがなんかハイパーパラメータにちゃんと落とし込まなきゃそういうのできなかったですけれども、やっといてって一言言うだけでできちゃいますもんね。
まあ、それももう少し、その領域が定まると、それは最適化問題を直接解いた方がいいよねっていう領域も出てくるとは思うんですけど、全然探索する空間が我々も分かってないみたいな時にはいいんだろうなと思ってます。
いやー、そうですね。なんか宣伝とかあったかなとか今思い出してるんですけれども。
あ、それで言うと PDM を募集してますっていう。
AQ部の PDM を絶賛募集中ですっていうことで、採用サイトもポッドキャストのリンクに貼っておこうかなと思います。
ありがとうございます。
改めてなんか PDM こういう人来てほしいみたいなことあります？
それで言うと、そのやっぱ、プロダクトのロードマップを、こう、 着実にこう作成していただいて、それを推進していただくっていう、まあ、結構いわゆる PDM みたいなところの方を普通に募集してるっていう側面はあるんですが、それにこの今回のマルチモーダル AI とか AI エージェントみたいなところの、まあ、結構チャレンジングな領域ではあると思うので、そこを一緒にやっていただける方っていうふうに言いつつも、まあ、結局さっき言ったように、そのスクラップビルドしていくタイミングが結構早かったりするので、もしかするとせっかく先週まで作ってたのに、もうそれなんかやめにするんかいみたいなのが、今までの開発よりも発生しやすくはなってると思うんで、なんかその雰囲気もなんかそんなに違和感ないよと思っていただける方がいいんだろうなと思ってます。
これも聞いてるうちには実は募集要件変わってたりするかもしれないので、は
そう
い。
ですね。なんか面談しながらも僕の心の中での募集要件は変わってるなっていう気もします。
なるほど。はい、そんな感じで引き続きブレインパッドとブレインパッド A キューブをよろしくお願いしま
はい、
すと
あり
いう
がとうご
こ
ざい
とで、
ます。
はい、ありがとうござい
ありがとうござい
ま
まし
した。
た。